皆さん、おはようございます。6月27日、シリス礼拝、韓日教会創立95周年記念の礼拝の説教をこれから始めさせていただきます。創立95周年記念の礼拝を皆さんと共にですね、お祝いできますこの幸い、神様にですね、まず感謝したいと思います。本来ですと、皆さんとご一緒にですね、一度会して、また、教会学校の、生徒の皆さんも一緒にですね、礼拝を守って、そしてお祝いをするのが我が教会の、通常であるわけですけども、本当に残念ながら、昨年からですね、コロナウイルス感染の、拡大がいまだに、収束しない現状であるわけであります。私たちの教会はですね、本当に収束を狙いつつ自粛の状態で今あるわけであります。恐れることなくですね、しかし私たちは前を向いて、常にですね、工夫しながら、このようにしてそれぞれの場でですね、御言葉に聞きながら歩んでまいりたいと思っております。今日ですね、与えられました聖書はこのマタイによる福音書の6章22節から34節です。三条の説教と呼ばれている箇所であります。主イエスキリストは弟子たちと一緒にこのガリラヤ湖のほとりの山上に上がりまして、そして弟子たちに御言葉を語られます。その周りに大勢の群衆が集まっておりました。私もこのガリラヤ湖の丘、この山上の説教の記念した教会に行きましたけれども、なんともですね、ガリラヤ湖のこの青い海が見えて、手前の緑の丘が本当に美しかった。で、そこでみんなで賛美歌57番、ガリラヤの風薫る丘でという賛美をいたしましたけども、昨日のことのように思い出します。ここにイエスの周りに、弟子たち、あるいは群衆の皆さんが集まっていたんだなということに思いを馳せておりました。この、集まってきた群衆はですね、悩み苦しむ人々でありました。主イエスの救いを求めて、本当にさまざまな問題を抱えた人々がですね、助けを求めてきていたわけであります。主イエスはその一人一人の悩みを知って、その上でこう言われたわけです。34節です。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分であると言われたわけであります。主イエスはですね、私たちの苦労というものが一つ終われば、また一つというふうに、きりなく続いてくるんだ、ということを知っておられました。困ったことがですね、次から次へと起きるんです。それが、私たちの人生であることをですね、十分ご存知なわけであるわけです。今日の問題が何とかなったと思ったらですね、明日は明日でまた問題が起きてくる。しかしだからといって、明日こんなことになったらどうしようと思い悩むことはないと。明日のことは明日になってから考えればいいと言われるのです。どうしてでしょうか。それは、明日という日は神様の御手の中にあるからなんです。あれこれと、私たちは心配します。しかし私たちの明日は、私たちが思うようには決してならないんです。 皆さんは20年前に将来自分はこうなっているだろうと思った通りにですね、現在なっているでしょうか。私は17年前にですね、この川口教会に、就任してきたわけでありますが、その18年前にはですね、結局1年前ですよ。そんなことは考えたこともなかったんです。まさかこの川口教会に、お招きいただけるっていうようなことは考えたこともなかった。考えられなかった。私たちは明日がわからないんです。しかし神様は知っておられるのです。そして神様は私たちの父であられるんですから、何とかしてくださるのです。25節から、先ほど読んでいただきましたが、主イエスはですね、ここで神様が何とかしてくれるから、種をまかなくていい、刈り入れもしなくていい、蔵に納めなくてもいいんだ、働かなくてもいい、継ぎもしなくてもいい、紡ぎもしなくていい、そんなことを言っておられるんじゃもちろんないんです。私たちは鳥でも草でもないんですから、種もまくこと、働かなくてはならないんです。種もまかなきゃならないんです。しかし、その全てが天の父なる神様の御手の中にあるということをですね、忘れてはいけない。そのことを思い起こしなさい。そう言われているんです。この私たちはですね、思い悩む時、いつもですね、神様のことはいつも忘れてしまうんです。自分の力で、知恵で、能力で、何とかしよう、何とかしなければと思っているんです。しかし、主イエスは大切な方を忘れていませんか？神様を忘れていませんか？と言われているんですよ。神様に生かされているということ、神様が私を愛してくださっているということを忘れていませんか？これを忘れてしまっているところに、あなたの思い悩む原因があるんじゃないんですか？そう主イエスは告げておられるんですよ。私たちは自分の本当の価値というものをよく分かってないところがあると思うんです。ですから、人の評価、人が何と言ってるかとか、どう思ってるかということがいつも気になるんです。人からですね、ダメなやつだと言われたら、ましてそんなことが繰り返されたらですね、自分は本当にダメなやつだと思ってしまう。確かにですね、私もかってそんなこともありました。逆にちょっとでも他の人よりですね、優れたところがあったりすると、そしてそれを人が褒めたりしてくれるとですね、自分は立派なものだと思い上がってしまうんですよ。私たちはみんなそういうところがあるんです。でも、この人の評価というものは当てにはなりません。自分が思っている自分自身の評価と他人の評価が一致するということはめったにはないと思います。主イエスはここで、人の目によらない、神様の評価というものがあるんだ、そこに目を向けなさいと言われたんだ。神様は私たちをどう見ておられるのか。神様の御前に立って大したものだと誇れる人など一人もいません。でも神様は私たちを作ってくださった方です。しかもご自身に似たものとして作ってくださった。そしてその作品である私たちを神様は甚だ良いものとしてご覧になったのです。イザヤ書の36章3節から4節にこういう言葉があります。私に聞け、ヤコブの家よ。 イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から睨われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。とあります。本当にですね、この言葉は私は励まされるなと思うんですよ。白髪になるまで背負っていこうという、まあ私なんかももう特に白髪なんですけどね、本当に私が担い、背負い、救い出すよと言ってくださってるんだ。私はこの言葉が大好きでよく使う言葉なんです。こればかしではありません。愛する一人子である主イエスをですね、十字架におかけになりまして、私たちの一切の罪の身代わりとしてくださいました。そして私たちを我が子よと呼んでくださる。私たち一人一人を神の子として受け入れてくださって、愛してくださっているんです。このことこそ私たちがですね、この世界でどのようなものであったとしても、他の人から能力がない、ダメなやつだと言われてもですね、あるいは病気があって障害があったとしても、年老いて昔のように仕事ができなくなったとしてもですね、決して変わることのない絶対的な評価なんです。その自分の価値に気づきなさいと、そうシューイエスは言われているんです。神様に愛されている、神様のことをされている、これが私たちのですね、揺らぐことのない本当の価値なんです。自分のことを誰もですね、正当に評価してくれないとしても、神様はご存知なんです。神様は私たちの弱さも愚かさも罪も全て知った上で、その上で我が子よと呼んでくださっているんですよ。31節から32節です。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人がせずに求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であると、主イエスは言われます。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むというのはですね、何も今晩のこう夕食の献立やですね、あるいは今日出かけるのに着ていく服を何にしようかと思い悩むなということではないんです。主イエスがここで言われているのは、私たちの生活全体を指しておられる。私たちの思い悩みの多くは、病気だったり、お金だったり、仕事だったり、家族関係や人間関係のことなどですね、生活に関わることです。最近ではですね、本当に正社員としてなかなか就職することができないという若い人たちの就職難の話をよく聞きます。これは本当に大変な問題です。正社員であるか、あるいはパートであるか、本当に深刻なことです。長いスパンで考えるならば、本当にですね、大きな差がついてくることもあるようですね。若者にとってですね、どの仕事に就くかということはとても大きな問題です。しかし、聖書が私たちに改めて問うているのは、何を求めてその仕事をなすのかということです。ただ給料がいいとか、社会的地位が高いとか、安定しているとか、そういうことではないはずなんです。主イエスはですね、33節で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられると言われています。 神の国というのは、この神様の支配という意味です。そしてこの神の義ですね、この神様の正しさということなんですが、これは神様がその愛をですね、実現するためになさろうとされることです。ですからこれは神様の御心を求めなさいと言い換えてもいいでしょう。神の義を求めなすってことは、神様の御心はどこにあるのかということです。神様が良しとされること、神様が喜ばれること、神様の愛の道具として使えること、そのことをまず第一に求めなさいと。そうすれば神様は生活のことで思い悩むことがないように、全てを備えてくださると言われているんです。自分の損得よりも大切なものがあるでしょう。神様の御心に従おうと、まず心を定めなさいと。そうすれば神様が何とかしてくださる、そう言われたのです。ですね。本当に神様は何とかしてくれるのでしょうか。大丈夫なんです。何とかしてくださいます。それは自分が思い描いていた姿ではないかもしれません。しかし神様に従うということを心に定めたならば、神様は有り余るほどではないかもしれませんけど、必要の全てをですね、必ず満たしてくださるんです。そしてキリスト者は、その神様の御業のですね、証人として立てられていくんです。教会の歴史はですね、この神様の助けと守りの証言に満ちています。その例はですね、本当に、たくさんあります。私たちの川口教会は95周年を迎える。その川口教会の歴史もそうです。本当にですね、思わぬことからですね、この教会の土地を購入しなければならなくなった。本当に大変なことだったと思います。よく先輩の皆さんからも伺いました。そして保育園の朝もですね、終演しなければならないような、そんなこともありました。そして新街道を建てなければなりませんでした。また本当にですね、教会の墓地を作るという本当に大きな事業もしなければならないこともありました。でもですね、本当にそういうことを私たちの教会は全て乗り越えてくることができてるわけです。私自身もですね、その神様の守りの御業の証人だと思うんです。私は50歳の時にですね、それまで勤めていた会社を辞めて神学校に入りました。神学を学びながらですね、いつも不安でした。当面の生活費は退職金により支えられている。でもそれがなくなったらどうすりゃいいのか。招いてくださる教会はあるんだろうか。さまざまなことに思い悩みました。卒業後、神様は川口教会の牧師としての働きの場を与えてくださいました。それでもなんかどっか不安でした。その時、33節から34節の言葉が浮かんできたのです。明日のことを思い悩むなと。神の国と神の義を求めなさい。もうこの教会からのですね、牧師級で家族を養っていけるんだろうか。なんか神の義を神の国を求めなさいという言葉もある、分かっていながら 何かいつも思い悩んでいたように記憶しています。18年後の今ですね、過去を振り返ってみたとき、私はなぜもっと神様に信頼することができなかったんだろうかと、本当に恥ずかしい思いをしています。何も心配することなく、今今日まで皆さんのおかげで歩んでくることができているんです。人の心配事の 90% は実際には起こらないと言われています。人間は起こる可能性のほとんどないことを思い悩んで、時間とエネルギーを費やしてですね、自分を不幸にしているんですよ。それよりも明日のための心配から解放されて、今ここに生かされていることを喜びなさいと主イエスは言われているんですよ。私はですね、仕事柄この思い悩む方の相談をご相談をですね、受けることがよくあります。話を聞いているうちにですね、こうどうも胃が痛くなるような思いになることもよくあります。自分で何とかできると思えば牧師のところに相談なく来ないわけですから、相談を受ける時の状況っていうのは本当にお答えに困ることもあります。私は法律の専門家でもありませんし、社会福祉の専門家でもありません。またお医者さんでもありません。そういう問題であるならば、専門家のところに一緒に行きましょう、あるいはご紹介をすることになるわけです。実際に、ですね、お医者さんにご相談したりとか、あるいは弁護士さん、何人か私も知り合いがありますので、ご紹介したりとかですね、ってことも結構あるわけですね。その意味では相談しがいのないものだと私は思ってます。ただ私がいつもお話を聞きながら思っていることはですね、この解決の糸口がわからない場合であってもですね、必ず糸口は見つかるということです。道は開かれるのです。その糸口は必ず開いていると思うんです。その糸口とは天なんです。天の父なる神様に向かってはいつも開かれているんですよ。私たちはどんな状況の中でもそこに向かって祈ることができるし、そこから神様が全能の力を持って道を開いてくださるんですよ。このいつも開かれている糸口、天に目を上げる。そこから必ず新しい道が開かれていくんです。道は開かれていくんですよ。神様が開いてくださるんです。私はそのことを信じています。だから喜べるんですよ。本当に苦しい時、皆さんによくご紹介をしてきましたけども、カーネギーの「道は開ける」という本があります。あの本を読んでいると本当にですね、もう一度やろう、やり直そうという思いが湧いてくるわけであります。必ず道は開ける。そこにですね、神様のしっかりとした招き、導きがあるからなんですね。だからよしやろうという気になれるんです。本当の私たちのですね、目的地、それは神の国です。私たちはそこに向かって日々歩いているんです。その歩みの中で私たちはエジプトを脱出したイスラエルの民がですね、40年の荒野の旅にで天からのマナで養っていただいたようにですね、神様の養いの中に生かされていることをですね、私たちは知っていくことが大事だと思います。神様が必ず良いようにしてくださるんだ、そのことをですね、常に信じて続けていくことが大事だと思います。 そしてその歩みこそ思い悩むものとされたものの歩みじゃないでしょうか。こうした歩みへとですね、私たちは招かれているわけであります。100周年まであと5年です。輝かしい100周年を迎えるためにですね、本当に私たちは日々ですね、神様のお招きにお応えして、神の国と神の義を求めながらですね、皆さんとともどもですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。川口教会創立95周年記念の礼拝を守ることができまして感謝いたします。神の国と神の義を求めなさいと、主イエスキリストは教えてくださいます。本当に私たちは日々思い悩むことの多いものであります。しかし必ず道は開かれるんだ。神の国への道は開かれているんだ。そのことを信じて、どうか主よ、私たちが歩むことができますように導いてください。この世のすべての人々の上に、川口教会に集われる方々、お一人お一人の上に、豊かな御恵みがありますよう。この時を感謝して、足らざる願いと感謝を、主イエス・キリストの名により、御前にお捧げいたします。アーメン。